第46回ポッドキャスト公開の5分、マホさんです。
カツさんです。
はい、今日は、
はい
何カツさんがいろいろ転換期だったから撮ろうかっていう話をこの間してて、
仕事が終わったってこと？
ね、
はい、やっと2年間かかってた仕事が終わりました、先日。
大きい人の元の作品としてはまだ継続してるんでしょ、会社の方では。
私は原画担当だから、一番最初に終わるのね。原画が終わって、動画、原画、
その大きい終わりがでもあったんだ、勝さんの担当してたとこは。
私は原画を担当してるんだけど、原画全体としては多分今月中には原画は終わると思う。で、まあ、もちろん並行して動画もやってるんだけど、終わる順番としては原画、動画、彩色、撮影、音響って順番に終わっていくから、一番最初に原画が終わる。
なるほど。例えば、お忘れの方もいるかもしれないんだけど、カツさんアニメーターさんで、
あ、そう
まあ
なん
ね、プロのね。
はい。
で、今ちょっとこのお仕事の、
はい。
はい、という感じ
終わりました。
はい。
ありがたいことに。
ね、そしたらもういよいよ公開の5分、このポッドキャスト公開の5分の、やっと、
はい、やっと作業に
起
入る。
動がこう、ポッドキャストとの内容と、
はい。
合致したものが放送できるようになるんでしょうか。
はい、なりますね。やっと作業に入る。まあ、
でもまあ
入っ
途
て
中
は、
まではもうすでにね、言ってたよね。
毎回入っては止まり、入っては止まりって、なぜ止まるのかって言ったら、その商業アニメの仕事が忙しくなると止まるっていうのをやってたんですけど、いつまで経ってもできないので、今回、その大きな商業アニメの仕事が一旦終わったので、
そっかそっか。
今度またさらに再開して、今度は最後までやろうという計画
それでよくわかりました。私なんかその後悔の5分をもう本気でやる、本腰入れるから、勝
です。
さんがそこから離れて、今担当の終わったら、辞めるって言ってたからさ、
何を？
そういう商業アニメの方の仕事を、だからなんか、続いてるけど、勝さんだけ辞めるのかなって思ったんですけど、原画の勝さんの担当が終わったから、ってことなんだね。
仕事が終わった。
わかり
契
まし
約
た。
が。
はい、そういうことね。
はい。
はい。
そういうことです。
で、昨日だけ機材を全部、
そう、返
送
し
り
まし
返
た。
したという、送り返したって言い方あれだ
お借りしてた機
けど。
材をお返ししました。はい。
したらちょうどガムテープもなくなったん
そう、梱包材を、やり取りを宅配便でやってるので、そのための養生テープっていうちょっと頑丈なテープを使ったんですけど、それも昨日でほぼなくなりました、テープが。
普段使わないもんね、そんな
そう
テープ
そう
ね、カス
そ
タム仕事上
う。
にきっと。私すごい使うけど、
そうそう、セロテープはね、もちろん作業中使うんだけど、その梱包材っていうほぼ使わないんだけど、ここ2年間は、厨子に保護してからは毎回提出するのに使ってたので、それがちょうど終わりましたね、一巻き。
そっかそっか。もうちょうどほんと一区切りだね。
あとは公開されるのが楽しみ。スタジオはこれから大変っていう。
この夏らしいよね。
いや、聞いてないからね、
でも
なん
ま
と
だこ
も。
の夏やりますっていう公表してないの？
来てない
ああ、そう
か
なんだ。
ら、わかんない。
まだちょっとわかんない。はっき
多
り
分
言って。
出来上がることは出来上がるんだけど、それをいつ公開するのかは、また、
ああ、そっか。
スタジオが多分判断するから、私はちょっとわからないです。
そういうのって、なんていうの？ 2 年後に公開するって一応決めて作ってはいるんでしょ？でも、スタートの時点でというか。ある程度は。
わかんないな、私今ね、スタジオの人間じゃないから、
そっか。
わからない。
前スタジオ行った時はそういう感じ。2年後に、
あ、前、
作品やるっていう、一応、
もち
ざっ
ろん。
くりと。
前いたスタジオはさ、それ一本しか作ってないから。
でも、商業アニメだったらさ、今のもそうなんじゃない？だって、いろんな会社が出資してて、この2000、例えば2026年のいつに公開するっていうので、多分出資してるよね。いつやるか分かんないっていうので、お金出し続けるスポンサーとかはちょっと難しい
多
よね。
分そういうその会社のトップとかスポンサーさんの間では話は決まってるんだろうけど、現場にその話が降りてこないから、聞いてみたのね、その会社のスタジオの人に。したら、聞いてないっていうか、聞いてないんだ
みんな
と。
知らないで
そう、みんな知ら、まあ、 言わないのかもしれないけど、私には教えてもらってない。
なるほど、
はい、
でも大体の目標は多分5つやってはいたんだね。
うん、あの
ほら、なんか言ってたもんね、
かつ映画って難しくって、うん、映画の何あの箱が、うん、数が決まってるから、うん、例えばこの間みたいにさ、宮崎さんの、うん、君たちはどう生きるかみたいなのが来ちゃったら、うん、勝ち合うと、うん、割れちゃうじゃない。
勝ち合わないようにして、
多分
なるべく、お客さんが来てくれそうな時期を狙って、っていう、う
ん。お客さんが来てくれそうな時期は夏休みなんだけど、まあよっぽどね、例えば海外からさ、うん、ドカーンって絶対みんなが見たいものが来ちゃうんだったら、やめた方がいいよね。
アニメに限らず
とか。そうそうそう。映画館の取り合いになっちゃうから。
なるほど。
そこら辺は多分判断するんだろうね、そういう人たちが。
アンパンマンはさ、毎年必ず6月に公開するよね、
うんうん。ああいう、例えばドラえもんとかアンパンマンとか、あれ硬いじゃない、うん、あの、お客さん
とか。
ああ、
そうか。
ああいうのはまた別で、
うんうん、
あの、私たちがやってるのと一般の子供も含めて一般人が見に来るから、
うんうん、
やっぱり、あの、何考えなきゃいけないよね。
うんなんかさ、アンパンマンの話になっちゃうけど、今さ、うん、あのリバイバルで、特にあのファン投票っていうのかな、で、あと何、観客動員数も多分高かったのかな、
うんうん、
すごく未だに人気がある、かなり初期のアンパンマンの映画で、命の花が開くときっていうのがあって、うん、それのテーマ曲が未だに、あの多分劇中歌でアンパンマンの中でも歌われてるんだけど、
詳しいね、知らない。
いや、もうそれね、衝撃だったから、
その映
画すごい。
いつぐらいの
柳瀬さんがまだあの関わってたと思う映画の制作に絵がねちょっと違うやっぱりあの柳瀬さんの絵のアンパンマンに近い感じかな、
うんうんうん、
とあとあのそんなに子供向けに寄ってないかもねもともとそういう感じでアンパンマンってなんとなく、
うん、
あの元のあの私なんか本当幼稚園の時にアンパンマンの絵本あのもらったやつ未だに持ってんだけどさ、
アンパンマンを読まないで育っちゃったから。
そっかそっか。うん、もう今のテレビアニメのアンパンマンはかなりやっぱり子供に合わせてるよね。
うん
うん、なんかねちょっと違うちょっと昔の本当ちょっとねあのアンパンマンすごいって思ってる人はぜひ見てほしい映画なんだけどね。バイキンマンの扱いもちょっと今と違う。っていうような行動するから。今はやっぱりさ水戸黄門みたいにパターン化してるのある程度。ちょっとね、絵っていう感じだった。
どういう絵なんですか？
でもそれは結構確信
部分に。じゃあ見てからね。
そうそうそうそう。そう。
なるほど。
いや、もうかなりちょっとすごいっていう、すごいっていう形容詞が一番あのぴったりくる映画かな。
アンパンマン、侮れないよね。
ねえなんか子供に見せようと思って連れてってお父さんが泣くっていうか、うん、
感動しちゃったから
ね勝田も泣いてたよ
ねびっくりだよねアンパンマン
でもあの一昨年なのかなもう見たのね
あそうだね、う
んうん、あれはでもかなりやっぱり歴代でもかなりあのベスト3入るぐらいってあの歴代のファンが言うぐらいのかなり
絵本のルルン
ちょっと絵本のルルンバイキンマンという
か覚えてるけど
ね、タタラ製鉄とか出てくると思わないから、びっくりするよね。
だって、ロボットから、ロボットを作る道具から作るってさ、
すごいよね、
びっくりした。そこからみたい
な。なんか人間関係っていうか、あの、バイキン関係の描き方もさ、バイキンマンがもう、なかなかすごいよね、あれはやっぱり。
あの、絵本がさ、白かったところからっていうのが、びっくりした。ああすごい
ね。アンパンマンがいない世界にね、バイキンマンが行っちゃって、
うんうん、
自分がスターになれるのに、うん、アンパンマンがいる世界に戻っていくっていう、うんうん、その辺の描写も、
うん、
いやー、ちょっとすごいなってやっぱり思
う。うん、
でも見てて思ったんだけど、ちょっと本当アンパンマンの、侮れないよね。
侮れない。あんな絵なのにね。
あんな絵とか。
あんな絵だとさ
難しくないでもああいう絵
いや難しい難しい描くのはむっちゃ難しいあんな絵っていうのはほらいかにも子供の絵じゃん、
うんうんうん、
影もほぼないし、
うんうんうん、
だけどいやあれ描くのもあんなに丸が多いのはあんま描きたくないな
難しそうい
や難しいよ
ちょっと違うとさ別人になっちゃうじゃん
あとさ子供たちってすごい厳しいから こんなん違うって言われそう。
お母さんも前なんか書いた時に言われたんでしょ、違うって。
めっこに、こんなんあんま似てへんなって言われた。
うん、
千尋。
え？そうなんだ。
千尋を作った年に、毎年ね、正月に帰るからさ、めっこたちに書いあれ書いて、これ書いてって書いてたら、千尋書いてって言うから、よっしゃーって書いたら、あんまり似てへんなって言われた。
あ、なんか、そう、カツさんの話聞いて思ったけど、アニメーターさんって、その特にカツさんがやってる原画の仕事って、本当役者さんと一緒だよね。絵の上手さもそうだけど、うんうん、もう それよりもって言っていいぐらい、演技っていうか、心情の深い洞察力と表現力みたいなの必要なんだなって思って、
ね、役者さん、もちろんそうなんだけど、うん、やっぱり似てないとやっぱちょっと厳しいよね、そのそのキャラクターの、
こんにちは、郵便です、
あ、はい、
うんうん、
そのキャラクターの、まあ、体型が違ったら本当ダメなんだけど、そのキャラクターの顔で演技しなきゃいけないから、うんうん、その顔が似てないとやっぱりまた違ってくるか、本当難しいんだよね、
うんうん、
だから作画監督さんがすごく大変だと思う。
作画監督っていうポジションの人がいて、みんなの 絵の流れとか見て
る、みんなの絵を統一させるんだよね、うん、みんながさ、
う
ん、
見てて違かんないように、
まあ、そうそうそう、まあ、もちろんそのカットによって、例えばむちゃくちゃ怒ってる顔をしてるカットと、うんうん、普通のカットだと顔が違ってもちろんいいんだけど、うん、その人の顔になってるかどうかっていうのを全体的に見て統一する人がいて、
うん、なんかやっぱテレビアニメで子供の時見ててもさ、なんか絵が違うって思った時あるもんね
そうだね、
なんかここの絵なんか違うって感じてたのもあるな、
うん
うん、そういうのを、まあ、整える
人がいるってこと、ね、違和感なく、
なるほどね、
映画なんか特にテレビだったらさ、1話ずつだから、まあまあまあいいんじゃないですか、
そうそう、
だけど映画ってさ、うん、違っちゃったらちょっと困るよね、
そう
か、何なのってなっちゃうから、
うん、いやもう映画最近全然見に行かなくなっちゃったからさ、
そうだね、
なんかいつからコロナ時代までは映画、まあ、私の場合だけど、
あ、そうか、
もうその後さ、舞台にハマっちゃったから、衝撃場ブームが来たから、ちょうど大学生ぐらいの時もうなんかすごい面白いってなって、うん、劇場通いが始まっちゃったからな。
私コロナになってから、
うん、
パタッと行かなくなっちゃって、映画館、
映画館
マスクしなきゃダメとか言って、めんどくさいってなって、うん、足が遠のいちゃったんだよね、
うん、まあでもそれは私舞台もそうだな、なんか4時間とかもマスク無理だなと思って、
そうだね、
行かなくなっちゃっただけど、まあ最近ね、歌舞伎を見に行ったよね。
面白かったね。
その話してないって。
してないね。三谷幸喜さんのやつね。
あれ何月か ?12 月の歌舞伎 ?11 月か。
11月かな、
ショーマストゴーオンっていう、うん、三谷幸喜さんが、東京サンシャインボーイズっていう、まあそれこそその、私がハマってた時期の、新劇場で上演してた作品の、多分映画化もされてんのかな、それの歌舞伎バージョンを、
うん、
ね、今回ね、脚本演出で三谷幸喜さんが、
うん、
歌舞伎座でやるんだって思って、
ね、
見に行ったらね、全く歌舞伎じゃなくてなんか事前インタビューで三谷幸喜さんが喋ってるのを見たんだけど、その歌舞伎初心者の方にもおすすめですみたいな感じのことをおっしゃってたけど、全く歌舞伎じゃない、見てからね思ったの、全く歌舞伎じゃないから、歌舞伎初心者じゃなくてみたいな感じはしたけど、まあなんか歴史的に長いお経緯で見れば、歌舞伎がそもそも大正演劇スタートしてるから、
うんうん、
でその当時の流行ってたさ、なんか竹川馬琴の本とか、うんうん、なんかいろんなもの取り入れてるから、今歌舞伎でも漫画を取り入れたりしてるのは、
うんうん、
流れとしては全く、うん、なんていうの、逸脱してない、
うん、なんだね、なんか、うんうん、歌舞伎で漫画やんのと思ったけど、よくよく考えたら、うん、そういうもんなんだよね、うんうん、歌舞伎ってね、うんうん、
でもまあその中でもその、まあ、その昔の当時の歌舞伎の演目を繰り返し代々、
うん、
演じる中で作られた型みたいなものがやっぱり育ってきている、うん、それを大事にしてるっていう一面もまああるのは事実だから、うんうんうん、まあ、そういう面からしたら全くそれとは違う今の 今スタートのこれからまたどういうふうに熟成していくかみたいな見方をすれば型になっていくのかもしれないよね。今回のショーマスとゴーオンも、
ああいうやつが、
うん、
あ
どこかしら分かんないけど、面白いのがね、ショーマスとゴーオンの今回の歌舞伎の劇中劇で義経千本桜っていうあの、まあ、それこそ型がある誰が演じられてるものを、
うん
うん、あの劇中劇で演じるのを舞台袖で舞台裏からのバタバタをあのまず見せるっていう形での、まあ、お話 の, あの舞台がそうなってるんで裏方みたいなね。
うんうん。
勝さんはどうでしたか？
いや途中っていうか歌舞伎を見てることを忘れて見てましたね。
前日のあの桂尾さんその扱いドキドキしたの。大丈夫
かむちゃくちゃプロっていうか、うん、もう歌舞伎みたいな人たちが、うんなんか歌舞伎をなんかおちゃらけてるわけじゃないんだけど、うん、自分で自分の持ち芸をギャグにしてるんだよね、
うん、あれなんかね本当歌舞伎役者さんすごいなって思ったあの、うん、舞台があの地方の劇団のね人形浄瑠璃の脚本を内緒でパクって上演したみたいな設定
あんまり上手じゃないその、
うん、
劇団みたいな役なんだよね、うん、あれね
なんかね、違和感全然なかったし、本当に名だたる方々が、ちょっといいのっていう見てる方が、ちょっとそわそわしちゃうみたいな、演出も入ってるんだけど、なんかね、全く違和感なくて、私、それこそ80年代ぐらいに、本当、あの、衝撃でブームで見た時の、あの時の熱気がそのまま歌舞伎座で味わえたから、なんか熱の高まりと一体感と大爆笑とっていうのが、歌舞伎座で、あの体験をもう一度体験できるっていうのが、結構感動というか、なんか自分のこの、なんていうの、懐かしい感じと、本当に連動してて再現にしててなんかすごくそんな感じの見方をしてたんだけど
客席すごい沸いてた ね
客席が熱かったよね
客席が大喜び私も笑ってたけど、うん、その多分歌舞伎が大好きなちょっとご年配の方々が爆笑してたよね、
うんうん
あんな連日でさヘッドバンキングなんてやったらさ怒られそうなんだけどさ大御所とかにな
んか今やってるのか分かんないけど俳優祭って言って年に1回歌舞伎座でやっぱりそういう歌舞伎俳優さんたちがあのシンデレラとかね
ああそうなんだ
あのベルサイユのバラとかねやるんだけど
なんとなくベルサイユのバラ見たいな
んかやったりしててなんとなくああいう感じの
あでもや
ノリではある
あそういうのがあるのはあるのはあるんだ
けど、
うん
でも本当舞台が本当に好きな人たちなんだなって思って嬉しかったかな、うんうん、
あとなんかやっぱり外せないなと思ったのが、うん、本当に上手い人がふざけてるから面白い、
う
ん、
そうね、
うん、いやすごいよ本当にやれる人がふざけるとこうなんだ、うん、
だから伝統とかさ技術に全く油かいてなくてさ、
うん、
いや本当俳優さんなんだなっていうか本当すごいなと思った
すごいし端々で光るんだよねあの狐、
うんうん、
狐のジャンプのとこなんか、
うんうん、
あれはすごいあ、
うんうん、
本物だと思ったもん、うん、
あとね翻訳の人が出られないところでアンダースタディだったり、うんうん、アンダースタディでもなかったんだ大好きすぎてセリフも覚えてた人に役が回ってきてなんかもうやったらガッツみたいな
ガッツポーズ
あのキラキラした笑顔にさ、うん、やっぱ見てるとすごい共感するとかさ
これやりたかったんだみたいなのがすごい分かったよ、ね、
全力出してやりますみたいなさ、うん、なんかなんだろうすごいみんなまっすぐな、
うん、
エネルギーっていうか、うん、すごくこう勇気と力に溢れた舞台だったなと思って、
うん、そうだね
あの多分あのエネルギーがあの当時の80年代の小劇場の役者さんたちが持ってたパワーがと連動してちょっと私感動したのかなって思ってそれをその舞台慣れじゃないけどさ歌舞伎役者さんたちが同じものを発してるのがやっぱりすごいなって思ったやっぱりみんなゼロスタートで舞台を毎回作られている方たちなのかもなって思って、
うんうん、ああそうかそうかそうだね分かって、うんうん、その気持ちを持ってないとあれできないね
もうゼロから構築していく感じじゃない、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだね
ってなんかなかなかやる貴重なあの
よかった、
うん、よかったよねっていう タツさんはね、仕事が役者さんだからね、あるいわゆる。
なんか、ああいう裏舞台がすっごい面白い、なんかあのバタバタ、とにかくお客さんにはいいものを見せたいから、なんとか、いろいろトラブルがあっても、なんとかしようとするあの奮闘が、分かると思って見てた。
どっちかというと、舞台俳優さんに近いの、じゃあ、やっぱりアニメーターさんの仕事。ほら、あの、映画だとさ、いきなりもうストーリー中じゃない撮り方してたりとかさ、同じ場面を何回もやったりとかさ、結構あの歌舞伎俳優さんがやっぱりその映画の撮り方だと自分たちだとあのちょっと無理で、うん、その流れの中で人生を生きるみたいなやり方をしてるから、うんうん、細切れでそこに入り込むっていうのが、まあ、なんか人によって難しいっていう風に、うん、あの話しされてる歌舞伎役者さんいたけど、
うん、
アニメーションだとどういう感じ？
人による。私はやっぱり流れであの演技、芝居を組まない、うん、やっぱ自分が入り込んで書くタイプだから、
うんうん、
まあ、原画の場合はシーンでもらうのね、
うん、
まあ、もう大きな本編の中のシーンでもらうから、うん、もちろんその順番ではないんだけど、うん、シーンってある程度つながってるから、うん、何十カットで、
うん、
で私は前か順番に前からやっていくのね、
うんうんうんうん、
だけど人によってはそういうこと考えないで、まあやれるところからぶつ切りにやる人もいるし、
うんうんうん、
あのやっぱりカットの中では長いシーンとか、あと、ね、あの止めのシーンとか、やっぱ書きやすい、まあ、なんていうかな、うーん、私は書きづらいんだけど、
うん、
書きやすいところからどんどん出していって、自分の手持ちを減らしてやっちゃう人もいれば、うん、私は順番にその長さとか関係なく、前からや、もちろんその前後もちゃんと読んでから、
うんうん、
でもしくはやってあるんだったら見ててもらってから全部その自分のとこだけじゃなくて前後もつなげて全部見て、もちろん絵コンテもそれも一つなんだけど、絵コンテも全部読んで話を理解してそこっていうので順番にやるから、やっぱちょっと舞台的なの
か
な。だからその仕事の受け方も私一本ずつしか取れないの。
このシーンとかこのシーンとかじゃな
くて、違う、フリーの場合は何作品か撮って、
うん、あ、そういうことか。
いろんな作品を同時進行でやれる人もいるのね、うん
う
ん、
ドラえもんもやればってこと。
そう、ドラえもんとかもやればあまり作品出すのはあれだけどあの、まあ、A 作品やればテレビもやって、うん、別のビデオ作品もやってっていう人も、うん、そういう器用な方もいるんだけど、うん、私はちょっと例えばね、そのまあ作品名言っちゃうけど、例えば今日の午前中アンパンマン描いて、夕方にドラえもん描いて、夜にまた別の映画の作品描くとか無理なのね、
うんうん、なんか戦いものと
そう
みたいななっちゃう。
あの本わかした作品とそのシリアスした作品を同時に描くっていうのは頭が混乱
すかね。
一回やってみたんだけど、やっぱね相当負荷がかかっちゃうから、脳に無理と思って、だったら一作品にどっぷり使って完全にその世界に入って描いた方がいい仕事ができる。その意味悪いじゃなくて、その私はそういうタイプかな、うん、
なんかさ、パスさんがさ、最初に宝塚のエリザベートを見た時にさ、
うん、
あの宝塚ってまず舞台があって、うん、そのあとね、ショーがあるっていうパターンの資本でさ、エリザベートがかなり深刻というか、
うんうん、
ね、心理劇みたいな部分もすごく深く入っていく部分もあって、うんうん、その後にショーですごい混乱したって言ったもん、
ね、びっくりした。だってエリザベート、あれもう、この人生を見せてもらって、あーってなった次の瞬間に、なんて言うんだっけ、
ライド
ス。え？え？何何これ何が始まったの？
しかも劇中の持ち歌じゃない役じゃない人が、その歌を歌ったりするね。
人形っていうあの手前の橋を、うん、なんていうのかな、その持ち歌じゃない人が、
その人歌わないはずの歌を歌
ってるから。むちゃくちゃキラキラして出てきて歌、え？この人の歌じゃないの？
この役だったっけみたいな。
こんな顔だった？あれ？おかしい。でも、周りのお客さんたちは、わーって何の違和感もなく拍手してるから、私一人で混乱して
、頭にハテナがいっぱいあった
って。隣の真帆さんにこれ何なのって聞きたいけど、そういう雰囲気じゃなくて、これこんなに盛り上がってるんで、そんな無粋な質問できないし、どうしよう
と。やっぱり今のあの勝さんの一本ずつの流れで見てから入り込む役者タイプだと、
とうとかっかがさ、うん、こう白く、
とうとかっかとかいきなり言ったら聞いてる人が
多かった。だってエリザベート、
死の帝王
がさ、もう真っ白になってさ、うん、上に上がっていった直後にさ、ラインダンスされたら困っちゃうよね。
まあ、そのパターン知ってればね。
知ってると脳が切り替わ、はい、チャキって切り替わるけど、知らないとさ、
うん、
え、続き続きなのこれって思ったもん。
どういうことって何
そうそうそう。どういうことって言って、すごい賑やかなさ、ショーが始まった。
そういう意味じゃ、宝塚の人もすごいなって思うよね。
よくできるね、あれ。
エリザベートはまださ、宝塚の枠の中で言ったら、エリザベートはエリザベートのショーをやるけどさ、
うん、
日本物やった後にさ、なんかブラジルなんか、サイバルみたいなショーやったりとかさ、
よく切り替わるな。
短い間にさ、
すごいね、あだって振り替わったら違う人になれるのもあの人
やっぱりよりしろなんだねきっとね、あのニコスルだったもんね、
だってさなんか普通にニコニコしてさ喋っててくるって一回後ろ見て振り返ったらさ、
うん、
違う顔になってるじゃん、
う
ん、
そうそうそう
あの人たちやっぱそこら辺がさ役者ってすごいよ ね、
まあ、ねそういう意味ではまあ、役者ってみんな巫女的なさ、まあ、バスケはそもそもそうだもんね。
あ、そうか、そうだね。
うん、神がかりっていうかさ、結局そういうことなんだけどね。
私たちはね、その、絵っていうものを通してるから、ワンクッション置いてるからさ、またちょっと違うかもしれないけど。
でも、描いてるときはその、それの人になったりしないの、結構、
なるなる。
ああ
の笑ってるシーンにずっと描いてると、顔が疲れてるんだよね。
笑ってんの。
顔筋が疲れてる。多分笑ってんだろうね。見てないか分かんないけど。なんかほっぺた疲れてるなーと思ったら、笑うシーン、あとなんか怒ってるシーンずーっと描いてると、すごい疲れるのね。
言ってたよね、やっぱり。なんかちょっと、こう、ドヨーンってした感じの、全体的な映画だとスタジオもドヨーンってするみたいな。
そうそう、
なんか言ってたもんね。
スタジオの上の空気、溜まって、なんか溜まってる。怖いと思って。
だからやっぱり作品作るって結局そういうエネルギーを呼んでその力をこの世界に表すってことだもんね。
しかもさ作画部だけじゃなくて美術部も、
うん、
美術も背景、
うん、にやってる。
そう背景ってやっぱり世界作ってるじゃない、
うん、
私はこの時はまだアニメーターじゃないけどあのなんだっけあ蛍の墓やってた時は美術部ちょっとすごかったって言った、
うん、あかなり昔だね、
うん、あの先輩たちに聞いたんだけど、
う
ん
あそうだよ
ね、雰囲気がやっぱね、あと、あ、もののけの時も重かったな、
うん。なんか形に表してそういうことだよね。
うん。やっぱそうじゃないと多分書けない。
うん。なんか今日は、
長いね。
長く、あの、でも いよいよ後悔の語符が怒りを上げたかなっていう意味では、うん、なかなかいい回だったのではないかと、はい、いつも自画自賛している、ポッドキャスト後悔の語符でした。
はい。
はい、いいですか？
はい、
今回はこれで、
はい、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。